ハレルヤ、おはようございます、昨日ですね、無事に、ライブが終わりまして、お祈り覚えてくださってありがとうございます、守られて終わりました、やっぱりまかれた種が、ね、実を結んでいくように引き続きお祈りいただきたいなと思います。ライブの次の日にね、メッセージなかなかハードだなと感謝です。まあ進学校のね、なんていうんですかね、悪いなんていうか KBI ナイズされている部分がありまして、出された奉仕と食べ物は断るなっていうね、そういうのがありまして、断るつもりはさらさらないですけど、さすがに体が疲れているなっていう感じはしますけど、でもやっぱり御言葉に生かされているものとしてね、こうやって御言葉を取り継ぐことができるのは本当に感謝だなと思っています。昨日もライブをしながらいろんなことを考えながらですね、神の言葉をこう語っていくっていうことをね、やっぱり考えさせられて、この地上で神の言葉を預かってそれを語っていくってことね、ね、そういうふうに生きていくものってどういう人たちなのかなってすごく考えさせられていましてですね、今日は一人の人物からですね、私たちが神の言葉によって生きていく、それを用いていく、そのような時、ね、それはどういう時なのか、そしてどのような人が選ばれていくのか、そういうところを探っていきたいなと思います。今日のテキストはイザヤ書ですね。イザヤというのはもう皆さんもよくご存知の、ね、大預言者です。南ユダで活躍した預言者ですね。彼の主な時代はバビロン捕囚される前、そこに至るまでの時代を彼は活躍していました。彼が召命を受けた時の箇所からですね、神様の御言葉を分かち合っていきたいと思いますけど、イザヤ書6章全部読みたいと思います。今日初めてね、教会に来てくださった方、聖書の話聞いたことないという方はちょっと、もしかしたらちょっと難しいかもしれませんけど、でも神の言葉は言葉ね、それは頭で理解できるものではなくて、魂で、ね、霊によって悟る、御霊によって知恵と啓示の御霊によって悟っていくものですから、その御霊によって、ね、本当に知っていくことができるように祈っていきたいなと思いますけど、6章1節からお読みします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると、私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わせてください。すると、仰せられた。行ってこの民に言え。聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。この民の心を超え、鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、 立ち返って癒されることのないために。私が主よいつまでですかと言うと、主は仰せられた。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し国の中に捨てられたところが増えるまで。そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように。しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。アメン。一言祈りしたいと思います。愛する天の聖神様、今読んだこの聖書の言葉は神の霊によって書かれた、昔から今もそして今からとこしえに変わらない生ける神の言葉だと信じます。今日も一人一人にあなたがお語りくださいますように、これからの時間を委ねてイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。イザヤという人が神様によって選ばれ証明を受けた時の話ですね。この箇所を皆さんよく知っていると思います、ね、有名な言葉、主よ私がここにおります、ね、私を使わせてください。この有名なフレーズ、ね、誰もが知っていそうなもんですよね。私がいます。でもね、これを献身の言葉として受け取る方もよく言います。新学校に入った時もこの言葉を受け取ってきました。イザヤのこの言葉で、献身を決めましたっていう方によく出会いました。でもね、多くの人がね勘違いしてます、ね、この箇所を勘違いしてるの。ここだけ切り取ったらね、すごく積極的じゃないですか。主よ立候補して、私がここにいます、私を用いてください。お、あ、すごい、その心が必要なんだ、イザヤやるじゃん、ね、なるんです。でも果たして本当にそうなのか、ここだけ切り取ったらもうすごいなと思うんですが、イザヤはどういうふうに用いられていったのか、ね、さて彼が証明を受けたのはウジヤ王が死んだ年でした。ウジヤ王というのは偉大な王様として知られていますね。ウジヤ王は52年間治めた王様です。この王様すごく繁栄させたんですが、晩年にはあまりにも高慢になってしまって、その結果雷病になってしまって死んでしまうんですね。ある意味見せかけの、ね、繁栄が崩れていくような象徴的な王様でもあります。この王様が死んだ時に、その年にイザヤは神様によって証明を受ける。イザヤが見たその幻、それは高く上げられた王座に座しておられる主を見た、ね。聖書はよく対比させて書いていることが多いです。どういうことか、ね、この高く上げられた王座に座しておられる主を見た、この主と対比しているのはもちろんウジヤ王ですね。人間の目には繁栄をもたらした素晴らしい王様だったけど、でも晩年は、高慢になってしまって、そして、病にかかって亡くなった、ね、でもそれと対してイザヤが見たのは高く上げられた王座に座してある、まさに本当の王なんです。私たちが大事なのは、まずはじめに本当の王は誰かをしっかりと知ることです。この目で見える、王ではなくて、もうそれ以上の存在がない、本物の王の王、ね、この方を知ることが大事なんですね。その着物の裾は神殿に満ちていた、ね、権威ですね。着物の裾が表すのは権威、権威がもう神殿いっぱいになっていた、まさに王の王ですよ。イザヤはその王の王、主の姿を見た。ここである生き物が出てくるんですね。セラフィム、セラフィムというのはセーラフという言葉が元になっています。セーラフというのは燃える という意味ですね、燃える。セラフィムは翼が生えていた。それぞれ6つの翼、6つの翼が生えた生き物、気持ち悪いですね。この生き物がその上にいたわけですね、2つの翼で顔を隠して、もう2つで足を隠していた。これはどういうことなのか。これは見つかりなんですけど、この見つかりですら顔を隠す、つまりこの王の姿を直視することはできないほどの存在である。そして足を隠すというのは、これは思いっきりへり下るということを表しています。神の圧倒的な清さが現れている。さっき賛美で歌ってましたね、社会なグローリー、ね、これまさにそういうことなんですよ。互いに呼び交わして言っていた、聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた、ね、宮が煙で満たされた、まさに社会なグローリーですね、土台が根本が揺れ動いていた、ね、その中にイザヤがいたわけです。そしてイザヤがそこで言った言葉がこれです。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、ね、皆さん、このああ私はもうダメだ、これがね大切なんですよ、むしろですね、これが出てこないとダメなんですよ、ね、なんでイザヤはこの言葉が出てきたの。ああ私はもうダメだ、このああダメだ、これね、ダーマーっていう言葉を使われているね、終わった、滅びたっていう言葉ね、つまり私もう終わったですよ、フィニッタ、ね、もう私終わった。皆さん終わってますか。もし終わってないとしたら、ね、終わってますよ、これは。どういうことなのかね。皆さん、神様の臨在に触れていますかってことですよ、ね、神の清さに触れたとき、誰もが終わったと思う。だってイザヤをして、預言者イザヤをして、終わった終わったって言うってことは、ね、私たちだったら終わるどころかピツッですよ。神の清さに触れたとき、神の姿を見てしまったとき、終わっ、もうターも言えない、多分終わっ。この経験しないとね、私たちね、神のね言葉を受け取れないですよ。次に続く、ね、私たちがしっかりと神の臨在に触れるとき、ね、触れたら自動的に自分がいかに汚れているか終わってるか知るんですよ、ね、もしまだ知らないとしたら、まだ終わってない、まだ諦める時間じゃないと思ってるんだったら、それがもう終わってるってことを分かった方がいいんですよ、ね、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、ね、イザヤの唇が汚れてんだったら、私の唇どうなりますかって話ですよ、ね、すぐ、おいバカおのって言って、ふざけんなこの野郎って家族にもね、メンバーにも言ってしまう。本当に平野君を見てたら、よく やまずに来たなって思いました。これだけ罵声を浴び、12年間以上は浴びせられすぎて、はあ、この唇の汚れ、このね、唇の汚れているっていうのは、つまり心の汚れを表してますね、これは新約聖書を読んでも分かりますね。唇が汚れている、それは 体の中から出てくるものだ。心から出てくるものだ。つまり心めっちゃ汚れてるんですよ、ね、私も、もちろん皆さんも。汚れてるの、汚れてるんですよ。これもうどうすることもできない。神様の臨在の前に、その圧倒的な清さの前にね、汚れまくってるって私はしっかりとね、神の清さを見るときに同時に自分の汚れも知る必要があるわけです、ね、誰も自分の力で清くなれる人はいない、ね、今日初めて教会に来てくださった方もいると思います。私は神なんて今まで知らなかった、そうでしょう、ね、それは同時に自分がどれだけ汚れているかも知らなかったんですよ、ね、まだ目が見えてない方が良かったってイエス様は言ったことありますね。盲目ならまだ良かったんですって。見えた瞬間分かるんです、ね、神をその清さを見た瞬間分かるんです。ああ、やべえ、終わってる、ね、皆さん、私たちは終わってる存在なんです、ね、このままだったら終わって終わったんです、ね、でも神はそれで終わらせなかった、ね、終わっていたのに終わらせなかった。この後が大事ですね。ああ、もう私はダメだ、私は唇が汚れている、しかもこの清い神を見たのだから、ね、神を見た者は死んでしまうと言われているじゃないですか、ね、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった、ね、この炭がセラフィムはどうやって持ってきたんでしょうね。火ばさみ使うわけにはいかないですからね。手翼か分からないですけどね、持ってきたんです、炭をね。この炭は祭壇の上から持ってきた、つまり祭壇で焼かれて炭となったもの。皆さん、祭壇で焼かれて炭となった生贄、それが、その炭が口に触れて、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭が唇に触れた瞬間に、あなたの罪は取り去られ、あなたの罪はあがなわれた。この炭となった生贄、皆さん誰かわかりますか。わかりますよね、マサちゃん。アメン。あ、マジで、エイメン、ね、イエス・キリストですよ、ね、イエス・キリストは私たちのためにね、完全な生贄となってくださったの。中途半端じゃないんだ、生煮えじゃないの、炭だよ、焼き尽くされたんだよ、徹底的に、ね、だからその炭で私たちは清められたわけですよね。イザヤもそうなんです。終わった、もうダメだ、汚れてる、汚え、どうしようもねえ、どんだけいい行いをしようとしたって、どんだけ洗おうとしたって無理だ、ね、これには生贄が必要だったわけですね。何の罪も汚れもない神の子羊が、ね、祭壇で炭となって燃え尽くされる必要があった。皆さん、イザヤなんかよりもっと終わってる私たちのためにです、ね、私たちのために罪も何にもない方が罪になったんですよ、ね、皆さん、このことを覚えたいと思います、ね、これがないと私たちは立ち上がることができなかった、終わっていたわけです。そして次に神の声を聞くわけですね。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ね、ここに来て初めて神様はそのイザヤを用いようとされるわけ、ね、それまではイザヤ自身も用いられるとは思っていないわけですよ、ね、初めて 贖われたものとなって初めて誰が行くのかという声を聞けるわけ。そして言うんですね、ここに私がおります、私を使わせてください。ここで求められているのは誰ができるじゃないんですよ、ね、誰が我々のためにできるって聞かれてないの。誰が行くか、ね、できるから行くんじゃない、ね、できるかどうかじゃない、行けるかどうかなんですよ、ね、誰が出ていくか、それが大事なんです。私がいます。でここでイザヤは手を挙げた。皆さん、ね、できる人はいません。初めから、ね、できる人って言われたら手を挙げれないと思います。私は多分挙げるかもしれない。結構できると思っちゃうから。でも手を挙げた後に多分できなかったと思うでしょうね、うん、できる人だったらできない、ね、いけるかどうかですよ、ね、皆さん行きましょうよ。誰が出ていくか。でも問題がというかね、ここからが大変なんですよね。イザヤは言いました、私がいます、私を使わせてください。贖われた、ね、喜びにイザヤは手を挙げたわけです。すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るなと言え。はんはんって、何をなすべきでしょうかってなった時に、言いなさい、聞きなさい、でも悟るな、見なさい、でも知るなって言え。意味不明じゃないですか。皆さん聞いて聞いて、でも絶対に悟らないでねって、ちゃんと見てちゃんと見て、でも知らないでねって、日本語的にもおかしくないですか。これ何に使わそうとしてるのかな。この後も余計混乱させられるわけですね。この民の心を声に鈍らせて、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために使わすって言うんですよ。難解ですね。すごく難解だと思います。どういうことなのか。イスラエルの民のために、もちろん預言者として使わされることは分かっている。でもその内容は彼らの心を固くなにするために、ね、語れば語るだけわからないんですよ彼らは。なんて不毛な奉仕ですかそれ。なんだその出口の見えない予言は、ね、自分のその言葉はどうなっていってしまうんだろう。皆さん福音を語ってきたと思います。またこれからも語っていくでしょう。その時に自分が語れば語るだけ心を閉ざしていったらどう思いますか。辛いですよね。どんどん固くなりになっていくの。めっちゃ分かりやすく伝えてるはずなのに、めちゃくちゃ熱意持って場所を持って伝えてるのに、どんどん閉ざしていくし、どんどんわけ分かっていかないんですよ。でもね、イザヤはね、そうやって用いるって言われている。イザヤは言うわけですね。主よ、それいつまでですか。いつまで自分はそうやってすればいいんですか。この後もさらに絶望的ですよ。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、悲惨。自分が用いられていくとき、いつまでそれはこんな悲惨な現状に逆になっていくまで、ね。 そこには十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。どんどんどんどんいなくなって、むちゃくちゃになって、十分の一残るね。十分の一しか残んないんだけど、でもそれも焼き払われるんだって。じゃあ何も残んないじゃん。自分が語れば語ろうとそうなっていくのか。皆さん、神の言葉を預かって、ね、語るときに、必ずしも私は身を見ることができないかもしれない、ね、むしろどんどん孤独になっていくことがあるかもしれない。どんどん目に見える状況は悪くなっていくことがあるのかもしれない。でも行くのか、でも語るのか。まさに昨日ライブをしながら考えていたことがこれです。ナイトライトの働きはね、本当にね、伝道のための伝道なんですよ、ある意味で。だからね、君はそれで素晴らしいって歌うんですよ、ね、もちろんこれを本当に待っている人たちがいるからね、このメッセージが必要な人たちがいるんです。自分の存在がもう本当に価値がないって、自分はダメなやつだって思ってる人に、やっぱりこのメッセージは必要ですよ。だってね、主が言ってくださってるでしょ、ね、あなたは後悔で尊いんだって、ね、だからそれを歌うことは大切です。 でも同時にそれでいいのかとも神様は言ってるわけですよ。これでいいのか、そのままでいいのかとも言っているわけですよ。これを語る人も必要なんですよ。ですよね。悔い改めなさい、悔い改めなさい。神の時は近づいている、神の国は近づいている、滅びは来るっていうメッセージも必要なわけでしょ。でも人々が聞きたいのはどっちですか。悔い改めろ、そのままじゃやばいぞ、お前ごめんな、ダメだぞお前って、平たく言うと、お前それ本当ダメだぞって言われたい、言われたくないですよ、ね、滅びるよって言われたくないでしょ。それだったら素晴らしいよ、そのままでいいんだよって言われたいよね、うん、もちろんそれも大切だけど、それでいいのか、滅びに向かってんだぞって、何が答えか分かってるのか、目を覚ませっていうメッセージも必要なんですよ、ね、これも同時に語っていかないといけない。そしてこれを語る人は嫌われるでしょう、孤独になるでしょう、ね、でも神の言葉を預かるときに、預かる言葉がこれなんだったら、この言葉を語り続けていかなきゃいけない。どれだけ孤独になったとしても、どれだけ身を見ることができなかったとしても、どれだけ人に好かれなかったとしても、どれだけいい反応が返ってこなかったとしても、これを語れと言われたら語り続けないといけない、ね、皆さん、預言者の多くはそうでした。イエス様も言ったでしょ、ね、預言者は自分の故郷では、ね、大切にされないんですよって、ね、そうですよ。北イスラエルで活躍した預言者たちもみんなそう、南ユダで活躍した預言者たちもみんなそう、ね、うるせえな、うぜえなですよ。この終わりの時代に神様がね、私たちを通してこの世の中に、滅びに向かっている人たちに語りたいことって何なのか、私はしっかりこれをね、受け取る必要がある。そしてそれを受け取ったんだったら、どんなことになったとしても語り続けるものでなければならない、そう思います。イザヤがいつまでですかって言って、ね、こうやって言われて、ああもう絶望しかないじゃないか、自分の生きてる間ずっとこれかと思ったかもしれない。でもね、最後にこう書いてるんですよね。しかしその中に切り株がある。 聖なる末こそその切り株、私はもう何にもなくなったと思えるその状況の中に切り株を残してんだ。私の選びの民、切り株は申命記では他の神々を焼き尽くして誠の神だけを選ぶ者たち、それが残っていくんだ。だからそれを見出すまであなたは語り続けなさい。皆さん、私たちはこれに希望を抱き続けるんです。 99% があなたの言葉に耳を塞ぐかもしれない。でも 1% の切り株があるんだって主は言っておられるわけですね。切り株、残りの民のために私たちは語り続ける必要があります。これをずっとね考えてました。自分の人生で、ね、神の言葉を語っていくっていうことはね、どういうことなのかな。これがもし生きてる間に実を結んでいる、その実を見ることができなかったとしても語っていくのか、ね、私たちはね、福音を伝えていく、神の言葉を語っていくっていう時にね、やっぱりね、パウロから本当にそのパッションを学ぶ必要があるなって思いますね。パウロはね、ロマ書でね、ロマ書の8章を見たらやっぱりこう心が高ぶりますね。もう本当に聖書の山場って言えるところだと思いますね。何者も死も命も見つかりも全部、ね、ありとあらゆるものが私に向けられている、その神の愛から私たちを引き離すことはできないんだって言ってるでしょ、ね、その愛から私たちを引き離すことは絶対できないって、もうあそこ読んだらうわーですよね。来たーですよ。立法じゃないんだ。その前はね、7章は立法で、ね、立法が与えたものは何だ、自分はもうでもいいと思ってることできないんだ、ね、自分は悪いことばかりしてしまう、絶望だ。でも8章になってドーンと大逆転が来るわけですよ。神の愛から何も引き離すことはないんだ、ハレルヤ、うおーですよ。でも9章に入って、私はってまたトーンがガーン下がる。うわー、どうしたパイロー、すよ心配になっちゃう。私は悲しいってまた始まるんですよ。あんなに力強い発祥でね、私はこう確信していますって言うんだから、死も命も見つかりも権あるものも今あるものも持ちに来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン、アメン。次、9章、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。ですよ。なんでって、どうしたパウロって、誰もがなるところ、これね、パウロのね、同胞に対する気持ちなんですよ、ね、もしできることなら私の同胞、肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることを願いたい。何者もこの愛から私を引き離せないんだけど、引き離せないんだけど、もしできるんだったら、同胞が、仲間たちが救われるために私が代わりに呪われてもいいってぐらい、ね、そのぐらい救われてない仲間がいる、目の前に魂がいる、それが悲しくて悲しくてしょうがない。神の愛は私をもう絶対引き離さないんだけど、引き離さないんだけど、引き離されてもいいぐらい悲しくでしょうがない、ね、このパウロのね気持ち、これずっと持ってたいなってすごく思いますよ。未だに忘れられないですね、まだ本当若い時ですね、大通公園に 教会のユースでみんなで伝道行ってたんですよ。毎週ぐらいね、大通公園でね。でもやっぱりビビっちゃうわけですね。札幌の中心行って若者たちが伝道って言ったってね。でまずちょっとじゃあ賛美から始めようかみたいな感じで縁になってね。でも恥ずかしいわけですよ、賛美歌って。何あいつらって思われるじゃないですか。みんなねもじもじしてたの。その時ね、あれは中学校に入ったかぐらいですよ、美咲がねいたんですよね。美咲がね、なんで始めないのみたいなこと言うの。なんで伝道しないの、早くみたいな。早くやろうよ、みんな滅びちゃうんだよって。いやすげえと思ったんですよ。こんなまだちっちゃい美咲が、ね、早く伝道しようよ、みんな滅びちゃうんだよ。忘れられないですよね、その、ね、気持ちが。そうだよね、何もじもじしてんだろう、ね、何見て恥ずかしがってんだろうって、うん、パウロはね、自分が呪われてもいいって思うぐらい救われてほしい魂のことを思ったんですよ、ね、神の言葉を預かりそれを語っていくもの、ね、それはいいことばっかりじゃない、ね、苦しいことの方が多いかもしれない。誰も理解してくれないまま終わるかもしれない。でも神は言うわけですね。誰が我々のために出ていくのか、誰を使わそうか。皆さんその時何て言いますか。私を使わせてください言うでしょうか。言いたい、そう思います。これが神の言葉に生きていくものです、ね、伝道の働きをするのは牧師やリーダーたちだけじゃない、ナイトデナイトだけじゃない、神の救いに預かっているものすべてです、ね、燃えた炭によって汚れを清められたものすべてです。次私たちは神の声にどう答えていくのか。できるから立ち上がるんじゃない、行くかどうか。皆さん残りの民にもっとぐっと聖書の中に入っていくんだったら、やっぱり残されたユダヤ人の救いのために、ね、私たちは本当に祈るものである。そして取りなし神の言葉を語り続けるものでありたいと願います。一人一人に神様の守りと御手があるように祈っていきたいと思います。一言お願いします。愛する天の地上神様、皆を賛美します。主はあなたの清さ、その偉大さ、私たちのような汚れたものはそれを知るすべもないほどです。あなたの圧倒的な清さの前に私たちはただただダメだ、もうダメだ、もう終わっているとしか言えないものです。でもそのものにあなたは救いの手を差し伸ばしてくださいました。一人子イエス・キリストを生贄として、全焼の生贄として、こんな私たちのために捧げてくださった、その贖いによって私たちは立ち上がることができたこと、 主を感謝します。もう一度主よ、あなたの救いを受け取ります。私を清めてください。この唇を清めてください。この心を清めてください。そして次に続くあなたの言葉をしっかりとキャッチできるものとしてください。誰が我々のために出ていくのか、誰を使わすのか、主よ、その先にはもしかすると苦しみしかないかもしれない。語れば語るほど嫌われていくのかもしれない。仲間が一人二人減っていくのかもしれない。孤独に悩まされることがあるかもしれない。大切なものを失ってしまうかもしれない。だとしても私の言葉を語るのか。主よ、語るものとさせてください。だって主よ、あなたに贖われたから、滅びに向かうはずの者が救われたんだから、あなたの言葉を主を語るものとさせてください。目に見える状況が、この生きてる間がどうだったとしても、主よ、あなたの言葉を語るものとしてください。福音を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。私たちはしっかりできるように、あなたが今一人一人の心に触れてくださいますように、あなたの言葉をしっかりと私たちがまず受け取ることができますように。残りの民を、主よ、あなたは用意しておられます。その民のために、私たちこの人生をかけて語り続けるものであるように、祈り続けるものであるように、ここに私がいます。私を使わせてください。愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。